ラジオ魂87.2さっくんの2択3択、番組ナビゲーターの野良ねと、
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
さてさっくん、はい、先週の、はい、ツイン弁護士とかでやばかったですね。さっくんと、さっくんの後輩の、うん、はいはい、よしひとさん。
はい、そうですね。はい、そうですね。はい、
松沢さんだったっけ。
松沢さんね。
そうそうそう。なんかなんか覚えちゃった。
いや、なんかね、やっぱ初の試みで僕もどうなるかなと思ったんですけど、
うん、
たまにいいですね、たまにはね。
うん、そうだね、うん。同じ業種の人が二人で私は囲まれて、すっげー硬い番組になるかと思いきや、うん、全然まろやかに終わったよね。でも、そこはタックの腕だったと思う。
いやいやいや。
ちゃんと、なんか、後半に花を持たせる感じで、トークのスペースをちゃんと開けてましたからね。さすがだなぁと思いましたね。
全然そんな感覚なかったですけど。
ねぇ、
はい。
そう。やっぱさ、タックって、いっぱいいるんですか、弁護士友達。
ああ、一応ね、弁護士友達を作るような試みなんですよ。だから、派閥を作ったりだとか、なんかその弁護士として飲み会をやったりだとか、で、実際仲良くなるかどうか人によりますよね。
そうだよね。だって、タックにしたらもうフレンドリーでもうなんかぶっ壊れてるから、このタックンと友達になる人って、やっぱりちょっと、あんま硬い人無理じゃない。
ああ、そうかもしれないですけど、僕は結構硬い人を求めてます。
あれ、
うん、逆にやっぱりないものを持ってる人っていうのは、
あ、そっかそっかそっかそっか。
うん、わかんない時に質問できたりできます。
あ、そうか、それ勉強になるな、うん、私は自分と似たような、あ、そうだ、逆だ。自分と似てる人がいると、ちょっとうざいもん。うん、
もう自分だけでもういっぱいい
た。そうそうそう。もう、だから一緒かって言ってくる、
うん。
なるほどね。はい、勉強になりました、ね。
いえいえいえ。
さあ、番組では皆さんからのメールを待ってます。今日の相談テーマ、さっき何でしょう。
世界各国共通の問題でもありますが、はい、差別についてです。
差別ですか、うん、そうね、人種差別とか、あと、うん、性差別、うん、あと、ブラック差別ですね、うんうんうん、あと、学歴差別など大なりそうなりありがちで、もうなんか本当に気がないのが差別ですよね。
で、差別っていうのは、うん、差別された方しか気がついていないというですね。
そうだね、
大きな問題があるんで。
そうですよね。
それは差別する側、いや国とかね、うんうん、県とかそういうところが気づきにくいというところが一つポイントではあるんです、
ね。そうですね、はい、皆さんぜひこの件でご意見などありましたら、ユナイテッドノースのコスページからタックンの2択3択宛てにメールをください。ではスタートしましょう。
タックンの
2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドノース84.2タッくんの2択3択、私もらのと
タッくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
イエイエイ。さあ、はい、最初のコーナー行きましょう。どうしゃー A の2択3択でーす。これ名古屋弁だよね。
どうしゃ
ー A のーこれあのさ、はい、地方の人聞いたらわからんよ。
あ、
どうしゃー
日本語じゃない
の。どうしたらいいの2択3択という話なんですけど、
ね、はい、
はい、これはネットや SNS で実際に相談されている A にどっちがいいのというご相談に、現実社会の弁護士たちがフレッシブルに答えてくれます。実際の話と違う場合もありますが、法律は、出された案件によって使い道も解釈も変わることもあるので、あくまでも一例として捉えてください。
はい、今日はね、差別に関わる法律相談ですね。
そうですね。
でも差別ってやっぱ昔あった差別と今の差別とやっぱり時代の移り変わりでやっぱり変わってきたりもしているので。
そうですね。
そういう意味でね、常にアンテナを張ってないと、いつの間にか差別の加害者になっている。
あ、そうだよね。
気をつけないといけない。
そうですね。時代がどんどん変わってますからね。はい、じゃあ行きましょう。差別を受けた場合、高校相手に告訴を起こすことってできますか？LGBT で M2L、これ、LGBT というのは、性の、 あの、まあ、なんていう、直訳がよくわかんないです。マイノリティ、要は、あの、レズビアンとかということですね。
そうですね。
はい。で、男性から女性になった方がいらっしゃっても、制服は、スカートを履きたいと申してたのに、戸籍が男性だからと、それを禁止されました。女性から男性の生徒には、スラックスを着用を OK しているところがあるのに、ということなんですけども、これ、A、控訴は起こせる。B、控訴しても却下される。C、控訴は起こせない。
これはですね、一応は A だと思うんですよ。
控訴は起こせる。
で、まあ、結局ね、こう差別、まあ、これがちょっと差別と言えるかどうかちょっとあれなんですけども、まあ、基本的にその、まあ、MTF、まあ、女性として、同じ女性なのになんで僕は私は女性じゃないんだから、女性として扱われないんだっていう意味で、差別ということだとするなら、で、これが、まあ、基本的に差別がね、一応、認められるかどうかって、まあ、要は、これ一応、差別に関しては、基本的には差別を受けないということは憲法第14条で保障されてるんです。
なるほどね。
ね。で、これただし、すべて、あらゆる差別が禁止されるというわけではなくて、合理性があれば、その差別に合理性があれば、差別が許されるという。
わあ、ちょっと難しいね、これ。
で、その合理的な差別は、まあ、差別なのか、区別なのかとか、まあ、それはちょっと日本語の使い方の問題があるんですけど。
なるほどね。
だから、この、この、だから、本当は、スカートを履きたいのに、スカートを禁止するっていうこと自体が、それが合理性があるかどうかっていうところなんですよね。で、ここで考えたときには、逆に、F2M の、ね、子はスラックスで来てもいいよっていうふうになってるんだから、基本的にはそれに、この今回のね、相談者の方が、スタートを履きたいっていうのはダメだよっていう合理性はないような気がしますよね。
合理性がないってことは、あんまり、
だから、スカート禁止するところに合理性がないということです。だから、ダメっていう、そういうスカート禁止じゃダメだってことですよ。
なるほどね。
だからまあ、
主観ですね、主観。
だからその、身体的な特徴だけで決めるのか、そういう、まあ、メンタル的なところを含めてね、性別を分けるのかっていうところだと思うんですけど、だから、基本的にまあ、体は男の子なのに、スカートを履くのはダメだよっていうね、それに合理性がないというところですよね。だっていいじゃないですか、スタート入ってきて。
そうですね。この人が言いたいのは、女の子なんだけど、男の子の気持ちの子はズボン履いてんのに、なんで男の子、体は男の子だけど、心が女の子、スカート履けないのかっていうことで怒ってらっしゃるわけですよね。
そうです。
だからこれは控訴できるっていうことですね。
そうです。
はい。今、さっきのさ、合理的っていう言葉出たから、この3番目のやつそのまま行く次の
質問。ああ、まあいいですよ。
はい。はい。じゃあ、警察官は合理的差別という言葉のもとに職務を実行できるのか、合理的差別という言葉を警察が何の根拠も示さずに権力を使用しても良いのでしょうか。この時二人の警察官がいましたので、もう一人の警察官に、あなたも合理的差別という言葉を使用しますかと問いましたら、私は使用しませんと答えました。合理的差別という言葉のもとで、一警察官の勝手な解釈、運用、なくさないのかと私は思うのです。A、特別な権威として使ってよい。B、その言葉を傘に実行はできない。
これはですね、
はい、
実際問題としては、はい、警察官っていうのは勝手に行動するわけではないので、
はい、
ある程度法律とか、条例とか、そういうルールに基づいてるんで、その条例とか法律とかが合理的な差別をしているかどうかっていうところなんでね。だから基本的に、まあ、さっき言ったように、すべての差別をね、憲法14条は禁止しているわけではなくて、合理的な差別は許容しているわけなんで、そういう合理的な差別に基づく、まあね、差別的な扱いは、一応は OK っていうことになるので、だからまあ、これは基本的には A っていうこと
です。あ、そっか。じゃあ、特別な権威として使っている。まあ、彼らは法律勉強しているから、
そうそうそう。
まあ、ケースバイケースということだけど、まあ、認められてるよ。
そうです。
っていうことですね。
ただし、合理性ね、合理的な差別かどうかっていうのは、一応基準があって、そういう、
いろんなね、
理由に基づく差別だとか、差別的な扱いを受ける権利とか、いろいろ種類があって、そういう差別的な扱いを受ける権利が、例えばそういう、まあ、表現の自由だとか、
はい、
そういったようなものに関わるものに関しては、その合理性の基準を厳しくすべきだという
の
もあったりとかするし、あと差別をする理由ね、において、例えばこの、まあ、人種だとか、
はい、
性別だとか、本人ではどうしようもできない部分、
はい、
においての差別っていうのは、
ね、
それは合理性
を国際問題までしますからね、本当に怖いことです。
そういうところがあるので、
はい、
ですから、まあ、ちょっと簡単にね、合理性という言葉を使いましたが、そこら辺のところはね、ちょっと物事の内容によって、ちょっといろいろ違うと。
なるほどね。はい、難しいでございます。さっきメール行きましょうか。
はい、はい。
違いましたね。はい。はい、じゃあ、2番行きましょうね。
はい。
はい。メール後からね、今日いただいてますので、
はい、
ちょうど言います、
はい、
まあ、お待ちくださいね。はい。じゃあ、次行きますよ。
はい。
2回ではお教えできますか。名誉毀損、あるいは、職業差別に当たりますか。婚約した彼女がいます。ただ、彼女の両親が私の勤めている会社、過去、一部上場企業が、ネットでブラック企業、ヤクザと関連している会社と書かれているためです。実際、私が勤めている、視点ではそのような感じはありません。これで婚約破棄された場合は慰謝料は取れますか。え、取れる。取れない。
ですね、これは実際のところ僕は慰謝料は、
はい、
取れるんかなと思います。
取れる。
で、これは慰謝料取れるのは、実際その婚約相手から取れるっていうですね。
婚約あり
相手、
相手から取れる。
そうなの。だから婚約破棄の理由にならないと思います。
なるほど、
ね。ブラック企業を勤めてるかどうかとかね。で、
これ差別ですよね。
そうそう。で、なんでまあだからそういう意味では、これはダメってことになるんですけど、でちょっとね、さっき言ったんですけど、憲法14条で、その平等、この元の平等って言うんですけど、保障されてるんですが、憲法ってね、基本的には国対個人なんですよ。だから国が差別的な扱いを個人に対して行うことを禁止するのは憲法なんですよ。で、これ個人間ですよね。
個人間ですよ。
で、個人間の憲法を適用されるのっていう
問題が
実はあるんですけど、これは一応ね、適用してもいいっていう、
いいですね。
いいっていうことになっていて、だからこういう慰謝料だとか、契約違反だとか、そういうような場合に、その憲法に基づいて、解釈すると。いうことは認められてるという。まあちょっとこれは、マニアックな。
そうだね、マニアックっていうか、もうタックの仕事全部マニアックでした。今、ふむふむって聞いてましたけど、ちょっとずつ、法律のことが野田にも分かってきてるんだけど、でも、やっぱり難しいなと思うので、ぜひこれは専門家に相談ですよね。
そうですね。
ね、はい、今日はありがとうございました。は
い、
これね、本当差別にも実に多くの種類が存在して、もう本当法律も使い道が誤ると、よからぬ方向に傾いちゃいますよね。
そうですね。はい。
さあ、それでは、はい、題といきまして、音楽をお届けしましょう。
はい。今日は実はですね、
はい、
リクエストが、来てますね。
はいはい。
ちょっと読んじゃいます。
うん。
たっくんさん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日のゲストの謎の占い師、山西さんの通りすがりのファンのものです。本日、山西さんがライブを見に行った時に、曲を見てもらったんですが、
う
ん、どうやらその時に魔法にかかってしまったようです。
ほうほう。
それからお風呂に入れなくなってしまいました。
どういうことこれ後から聞くの皆さん。
ちょっと困ってるので、魔法を解くために、ボーイの納入ヨークをかけてください。PS 親父呼びですいませんって。早くお風呂に入りたいですということです。
なんだろう、後から楽しみだわ。
これちょっとね、お名前が、名前がこれかな。マーティー・オッチーさんですね。はい。
I'm not afraid of the dark.
やりましたね。
ねえ、もう今日本当に、この後のゲストが楽しみだから、サクサクといかないとね。
はい。
はい、そんなタックなんで、3択で続いては番組にゲストをお招きして、ザックバランにフリートークをする2択、3択、5択とも勝負でーす。
はい、本日のゲストはですね、はい、占い師をされているミュージシャン。で、感じなんだけど、はい、山地幸子さんで
ー
す。
はい、こんにちは。ミステリアスレディでボーカルをさせていただいております。さっちゃんこと山地幸子です。
よろしくお願いします。
今日ファンの方がね、そうですね。
ミステリアス製から、外にいる人はね、宇宙人の人が今見てますよね。
さっちゃん頑張れー
って書いて、
ありがとうございます。
本当に小寒い中、
メガネかけてらっしゃいますね。
ね、マジでやばいですよ。今皆さん、ここのスタジオの前に通った人はビビると思います。この前に通った人は。ほらほら、ビビった。ビビった、ビビった。ビビった、ごめんね、びっくりした。はい、皆さん見てください、こちら。ほら、ちょっとびっくりしたよね。そう、あれ、意外と普通でしたね。ラジオだから何でもあるという感じになってますけどね。ねはい、ありがとうございます。はい、さあ、さっちゃん、ちょっといろいろ質問してきますけど、さっくん何から聞いてく？
そうですね、最初にね、占いの話があったんですけど、占いってどういう占いされてるんですか？
主にそうですね。
あ、
はい、生年月日とか血液型っていうのはですね、うんうん、同じ人は同じなんかいと私、常に言うことから思っておりまして、
似てる場合ないでも。
まあそうですけど、あ、そうですね。うちの息子がですね、うん、同じ誕生日の子が、いたんですけど、うん、全くこう性格もですね、人生も違っているということで、手相っていうのはですね、これ不思議なことに、うん、たくさん見させていただいてるんですけど、うん、一人としてね、同じ手相の方がいらっしゃらないんですよ。うん、
指紋もしっかりですけど、
なのでですね、手相というのは、ちょっとありかなと思います。ちょっと勉強させていただいて。
うん、ちょっと緊張する。
何やるっしょ。
ここで、ね、野田に見てもらったら、うん、多分1時間かかっちゃうから。
そうですね、もう奥が深そうな。う
ん、基本的なことをちょっとね、教えてみます。手のひら見ながらね、ちょっと。
皆さん、たまにはね、自分の手をきっと見てですね、自分の人生をですね、うん、よく考えていただくって、そういう時間をちょっと。
どうして
もいいですか？ですね、基本的に、私が、言っている写真ではありますね。うん、右手は、まあ、自分で勝ち取っていった人生を語っていると。うん、左手は、自分が持って生まれてきた手相だっていうことで、ね。
そうと、
そう、
違う、何
あ手相のこの流派っていうか、あれによってですね。
流派
あ
る
から
。
ミステリー流でいいですね。
ミステリー流としてもね、
そういった感じで見させていただいているので、はい、まあ、両方、もう同じな自分なので、
そうですね。
見ていただいて。
左手？
自分を見ようと思ったら、今の自分で右ですね。
あ、そうなん
ですね。
右か。
はい。ということでですね、手相って皆さん、線のことをね、考えることが多いと思うんですけど、基本の基本はですね、丘と言いましてですね、手のひらの指の下に、肉質がいい丘が、こう、ふっくらふっくらってしながらね、と思いますけど。
もう、むくむくだなって。
そうなんです。
まあ、肉肉しい。
肉肉してる。かわいい。
犬で言えば肉球の
もの。犬で言うと肉球のものが、これ、意味があるんですよね。
なんだか。の肉球かわいい。
ありがとうございます。
手も太っております。
ということでですね、親指の下はですね、手生球と言いましてですね、健康、愛情、ま、お尻ですけど、魅力とかをね、表しております。
ペラペラ私
いらっしゃると思います。
これね、
うん、
こ
ちらが発達しても、あの、ふっくらしてるよっていうことになりますと、うん、そういった力が強いよっていうことになってきますね。
ほー。
で、あとあの、親、人差し指の人ですね。こちら木星球と言いまして、まあ、木に例のですね。
ペラペラな
の。
うん。私、全体的にペラペラだ。
スタッカーみたいに肉球盛り上がってなぁ。こういったお仕事されてる方、すごい大事な、あの、丘なんですよ。
ここ 6
番ですね。8
番の人
の手のひら。の下ですね。これ、金とですね、肉。
おぉ
こちらの方が、
もこれ、
されてます。
これ、肉まんじゅうやらせてもらって
もう、これ、肉まんじゅ
うやらせてもらって
もらって
もらってもらってもらってもらってもらっても
らってもらってもらってもらって
もらってもらってもらってもらってもらってもらっても
らってもらってもら
ってもらってもらってもらってもらってもらって
もらってもらってもらって
もらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっても
らってもらって
もらって
もら
ってもらってもらってもらってもらってもらって
もらってもらっても
らってもらっても
らってもらって
もらってもらっても
はい。この金運パワー
で、
金運パワーで、はい。カメラ部ですね。女子カメラ部
です。本当ですね。
ちゃんと、
ありがとうございます。
めっちゃ嬉しい。ちょっと逆に、写真撮ってよ、写真撮ってよ。
そして、
うん、そして、
はいはいはい。
で、あとですね、
これが
お仕事にもね、大事な、
はい、
小指のグッと下の、こう、
ね、
回るところ。
こちらですね、こちらは芸術のおかげですね。
こちらが、
ほっこりしてますと、まあ、芸術的な。
ああ、ここちょっと照らいな、もうちょっと盛り上げよう。
十分あると思う。
これいいね、やっぱり。
本当何にさっと褒めちゃう
本当です。こちらの本当に必要な丘が発達されてるので、さすがだなと私は思いました。はい。
そうです。芸人じゃないですけどね。
そうなんですよ。
美しい。
まあ、
先ほどから見とれており
なが
ら。
だってなんか、そういうことなんですよ。終わっちゃいそうだよ、
今日。いやいやいや、すいません。
はい。
ということで、やってらっしゃる、どういうところでやってらっしゃるんですか、この占いは。
それはですね、お店とかも実はやっておりませんですね。
はい。
一番には駅前にありますね、コミュニティカフェの散髪屋さんとかですね。
はいはい、
ちなみに赤身でありますね、アクアサイドという、ね、はい、お店の方で、はい、まあ、マスターとか、はい、ね、お店の店主の方に行ってくだされば、私、はせさんじますので、
ね。ああ、そうですね。
そうですね。
じゃあ、ぜひぜひね、そちらの方で、ね。無料でやってるんですよね。はい、
無料なんです。
あ、そうなんだ。怖いに言われたい方だじゃないですか。
無料だから。
そういうことなん
だよね。
やれないよ。
そうです。お金を、取ると、やっぱり、思ったことが言えないじゃないですかね。
やっぱり、クライアントになっちゃうからね。
そういうこと、正直。
怖いわ、そっちは。こんな可愛い顔して。
よかったら、ジョージャン。
はい、大丈夫だ。後ほどね、写真をホームページでアップしますから、
楽
しみにしてください。それでですね、
はい、
ね、ちょっと今度は音楽の話
を。そうそうそう。
さっき時間
が
経ってしまった
ので、はい、はいはいはい。それで、この今ね、ミステリアスレディという、ね、はい、バンドやってらっしゃって、
はい、
これね、5年前から。
そうですね。
はい、どういったような音楽、楽曲をやってらっしゃるんですか？
皆さんご存知でしょうか、浜田真理さんとかですね。そうやさん。
ちょっと本当歌ってほしいけど、もう時間ないんだよね。
もう第2回目来た時絶対歌ってよ。
そうですね。
ってことは第2回も呼んできた
方がいい。どんな機能を受けたん
ですか？
はい。
嬉しいです。
はい。なるほど。ね、あれですか、まあ、結構な、ハードロック系ですか？
そうですね。この時でハードロックをやらさせていただいております。
いや、もう、ハードロック世代ですよ。
そうです。
そうですよ。
なんか、今、最近のね、ライブとかで、こう、流行りっていうか、受けてるのは何なんですか？
これがですね、老人形の館というの
を。ああ、歌うんですか？デーモン小暮閣下の。
そうでございます。
歌うの、あれを。
はい。
そ
うですね。
こんな、もう、謎。
で、前説があるんですけどね、そちらの方を、ちょっと名古屋弁バージョンでですね、お届けして。
名古屋弁バージョン言うのね。
そう。どれりゃ、ぶっかー、とかって言った
り。語り部みたい
なことにするんですよ。すごい名古屋弁でお届けするんです。
はい。そうですね。はい。時間はほとんどなくなりましたけど、最後にね、
はい、
質問を、
はい、はい、
弁護士に質問をお願いします。
ですね、これ、私たち世代にはね、みんな抱えてる、悩み、心の、そこにはあると思いますけど、熟年離婚をするときはですね、
はい、
旦那さんの大切にとかっていうのはですね、
うん、
引き取れるまでは分割していただくことはできないんですか？
はい、これはですね、旦那さんの定年から10年ぐらいの時期に差し掛かっていると、請求することはできます。 できる場合がある。
定年前からってこと？
前から。
ほうほうほう。
旦那さんにしてみれば、退職金もらってないのに、半分渡さなきゃいけない
で。ああ、そうだね。
えらい大変な話なんですけど。
なんか、理不尽じゃない旦那からすると。
昔は、昔は、支給されてからっていうのは定説だったんですけど。
ああ、そうなんだ。
今は支給される前からって
。何そのサービス？
で、旦那さんは、いや、裁判所の言い分としては、いや、あなたはいつでもね、退職できるんだから。退職すればもらえるお金だから、それはあなたの財産ですよ。
ああ、そうか。財産分与。
そうなん
だ。未来に約束された絶対の財産分与。
っていうことなので、うん、今、ご質問にあった件に関しては、うん、まぁ、ちょっと公務員とかね、
うん、
大きい会社、上場企業とかにお勤めの場合は、うん、そういう退職金が退職前から、財産分与として請求することができる。
へぇー。
そうなんですね。
すごいですね。
ということでですね、ちょっとね、離婚を考えてらっしゃるね、
はい、
50過ぎた方は、参考に。
これ、使えますこのネタ、今日から今から。
はい、
使えます私。たくさんいますもん、だって周りに。
そうです。
そうですよね。
はい。ぜひぜひね。
お勧めします。
はい。やってください。
はい。はい、さあ、たくん、なんかもう全然時間ないけど、
はい、
ライブ告知に
行くから、
ね、
そうですね。お願いします。
はい。
は
い
お願いします。3月24日ですね。
はいはい、
オーバーロード、オーバーナイトというのを、17時30分からハードランドの方でね、
はい、
させていただきます。4月の28日、日曜日13時からですね、2018スプリングナイトライブ、はい、JB スタジオの方でね、させていただきます。
何
です
ね、
はい、はい。5月26日、日曜日17時からですね、ソウルダイナー。
うん
させていただきます。はい、それとですね、あとサンパチアさんの方のですね、イベントの方ですね、
はい、
5月5日ですね、森の宮市という、これ、例年3万人以上ご来場いただく、そういったビッグイベントがありますので、
ね、
はい、犬山の方でですね、
はい、
オリジナルの、商品作っていらっしゃる、スワンズオリジナルっていうアクセサリーのね、
はい、
お店も出店していただけるということで、よろしくお願いします、
はいはい。はい、ということで、今日はもう森高さんの、山岸幸子さんでした。
ありがとうございます。
失った愛を取り戻す消え散った愛に終わりを告げるあなたの愛を共に考えます武田隆博総合法律事務所です
今日はね、本当に楽しかったね。
はい、
外に宇宙人さんも来てくれてて、二人のコンビネーションバッチリで、完璧を出してありましたけどね。はい、さて、番組では皆さんの二択三択募集してます。どっち選んだらいいのという疑問に、弁護士たちがメールにお答えします。さあ、来週のテーマはさっき何でしょう？
はい、春になってですね、新しく店舗などがオープンしますね。
うん、
来週はね、無許可営業におけるね、事例をいくつかご紹介したいと思います。
無許可営業ってすごい噛みそうなんですけどね。
はいはい、
ぜひ皆さんこれに関してコメントお願いします。
はい。ね、まあ本当にね、営業もともと権利なんで、
はい、
本当に許されるものじゃないんですけど、まあ、中にね、そういうものもありますので、気をつけてくださいっていう、
ね。はい。ということで、来週はごめんなさいのためお休みですが、番組アシスタントしてくれます、すーちゃんですね。
はい。
はい、しますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、来週もお昼の2時に、84.7MHz のチャンネルを押してくださいね。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田ねえと、
たっくんでした。
せーの、さよなら。ありがとう、宇宙人さんも。まだ座り